中全部種にしよう。種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。まずは暮らしの1週間からあなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、4月中旬ですね、ようやくもう暖かくて結構晴れる日も増えてきてる感じがして、いよいよ本当に気持ちいい季節になってきて、僕もねあんまりこう花粉症の感じもなくなってきてるのでかなり気持ちいいんですが、それとね対照的にまあ感染はどんどん増えている現状がありますので、なかなか外には出にくいという状況が続いている今日この頃でございますが、個人的にはですねこの1週間はやっぱトピックスとしては確定申告っていうね大きいものがありまして、まあ、恥ずかしながらはもともとはね3月15日まで締め切りだったんですけど、ちょっと4月15日までということで、コロナのねタイミングに合わせてちょっと延期をされたということもありまして、やっぱりね締め切りが伸びるとその分ちょっと遅れてしまって良くない癖で、まあ、今週の月曜日かなにまでに一通り終わらせて、4月12日に無事提出を済ませたということで、なんかそれまでにもうね張り詰めてる感じというか、もうずっとこうなんだパチパチパチパチやりながら作業してたので、もうそこから結構抜けてしまいましてですね、いろいろとそれ以外にもプライベートのまあいろんなことをやらなきゃいけなかったこともあったんですけど、ちょっと今日の今日までねいろいろと伸ばし伸ばしっていう感じの1週間なんで、来週ちょっと頑張ろうかなってことを今ねこの場を使って改めて宣言して自分自身に戒めたいななんてことを思っているところでございます。
まだ終わってないってことなんですか？
いや、終わりました。だから12日に終わって出してきたっていうことです。
は
い、
その今の宣言ってのは何だったの？
他のね、プロジェクトとか個人的なプライベートでいろいろとやんなきゃいけないことがあったのを、うん、まあその後グダグダして伸ばし伸ばしにしちゃってるので、来週ちょっと頑張んなきゃいけないなっていう。
はい、あ、なるほど。はい。頑張ってください。
はい。そういう宣言でございますが、皆さんいかがでしたか？まずはじゃあ、確定申告について聞きましょうか。
確定申告。
結構早く終わった感じですか？
は、まあそうですね。はい。もう、還付金も若干ですけど、戻ってまいりました。
来ましたか。素晴らしい。
これほとんどね、消えていくという、大変ですよ、ね。
パンさんちなみに税理士さんとかにお世話になったりはしてるんですか？
ちょっとね、お願いしたりとかしてますけどね。
まあでもこう、ほぼ通さずにやってるんで。
頼み入りが少ないからさ、本当にもう、大変だよ、本当に。何をやってる
の？別にね、もう、その見入りっていうよりはね、1年の労働の成果がそこで現れるだけなんで。
現れるだけなんでって、本当に。まあね、先輩はもう、僕なんかと比べても全然違いますからね。
いやいや、金額的に僕も小さいと思うんですけど。
椅子だって違うんだと思うな、もう。椅子だってもう本当に。
僕バランスボールですからね。
肘が。
格安の極みですよ。
肘が置けるタイプのバランスボールでしょ。めっちゃ変
な。2000円のバランスボールなんで、もう何にもないですよ。後ろに倒れるしかできないですよ。
なんでさ、結構稼いでるのにさ、そういう言い方
する。稼いでないからですよ。現実問題として稼いでないから、そういう風なバランスボールで生きざるを得ないっていう。
はい、僕お互いそういうことで、人をやじるのやめようよ、別に。稼いでるとかさ、なんでそんなこと言うの？
違う違う違う違う。ポンさんがそういう還付金とかっていうのは、はい、そもそもにおいては、なんか自分自身が働いて、それで天引きされた額が戻ってくるって話なんで、まあ、1年間の労働の成果でしかないから。
だからそうだから、大したことがないっつってんの。俺間違えてないし、別に。
そうなんだけど、そうなんだけどね。はい、あんまりこう、プラスっていうよりは、なんかまあ、あるべき、
プラスじゃ
ある利益っていう。
そんなさ、それはかっこいいこと言いますけど、戻ってきたら嬉しいでしょ、う
ん、まあまあ、でもまあ戻ってきてしかるべきものではありますからね。
だって、戻るつたって、いろいろさ、うん、経費をどうするかとかさ、なんか、
はいはいはい、
例えばその、税金がかからないタイプの種類の、所得とかさ、うんうんうん、そういうふうに申請するともいろいろあるから、やっぱそこそこな工夫をしないと結構変わってくるじゃないですか。うんうん、
あ、まあ、僕は基本固定なんであんまり変わんないというかどうしようもない感じではあるんですけどね。
自分基準すぎないですか？いろいろありますよ、だから。
そうなんですか、ね、
なんだ、その話は。うん、
いや、その、ポンさんが、はい、いろいろね、裏ルートでのいろいろ
裏ルートじゃなくて、裏ルートって言うとおかしいだろ。
そうすると、そうすると、やっぱ金額変わってくるなっていうのは、ちょっと今、学びでした。そっから。
いやいやいや。
節税ってそうやるんだな。
節税じゃなくて、ほんと、なんなの、その、知らないで感じてくるの、ほんと一番怖いよね。普通だっつうの。だって、最悪、
新鮮。まだ、まだ、できない。
はい。ああ、もうちょっと興奮した。もう、今週はですね、はい、まあ、ちょっとなんかいろいろ予定が入りまして。
はいはいはいはい。
金曜日の昼間から出かけて、うんうん、で、まあ、その、千葉県でね、ちょっとイベントというかその、制作準備みたいな、なんかこう踊りのイベント。うんうん、イベントの準備みたいなやつがあって、
うんうん、
でそれで、金曜日に行って、金曜日の夜、まあ1時ぐらいまでなんか話をして、
うん、
土曜日の朝4時か。4時から、ずーっと行って、その土曜日の夜12時で一旦を、じゃあこれから後半行こうかっていうことで、12時から行って、日曜日の8時ぐらいまで、ぶっ通しっていうか、起きて、作業してまして。
すごいっすね。そうしないと、なんすか、会場的に使える時期が限られてるとか、そういう話ですか？
そういう、いや、なんかね、その、なんか24時間やるっていうのが、まあ、コンセプトみたいな。
ああ、なるほど。
ま
あ、
コンセプトって言うとちょっとまた誤解があるんですけど、まあそれは一応そういう風にやるみたいなやつで。いやー、だからまあできるもんだなと思いつつ、なんか他の皆さんはさ、うん、結構仮眠とか取るんだけどさ、
はい、
だんだん取るのもめんどくさくなってきちゃってさ、まあ、だったら起きてる。
それやばいですよ。それはやばいやつですよ、多分。
いやいや、でもほら寝るとさ、起きなきゃいけないじゃん。だからちょっとね、あの、だらしなさがね、変な方向に伸びててですね。
あ、まあ、時々タネラジでもね、ありますもんね。ポンさんね。
いいよ、俺、なんか、なんていうかな。子供は生まれてないけど、なんか親の気持ちで俺ちょっとこれから頑張っていこうっていう気持ちでいます
ね。気持ちっていうか、僕の方がむしろ親の気持ちで、待ってますけどね。
言う。絶対俺が言ったらなんか言う、この人。
ポンさん寝てるんだろうな、また今日もポンちゃん寝てんだろうな、つって。
そうね。ポンちゃん静かに、起きてますからね。まあ、そんな感じでございます。
う
ん、
なるほど。ありがとうございます。続いて番組の聞きどころを付け足しツッコミを添えていく番組の1週間です。まずは週の初めの雑談コーナー種枕ということで、今回はディスコードの話とかね、弱者についての話であるとか、橋田壽賀子先生のね話とか、いろいろなことの話題を話しました。続きまして、タネスケですね。今回映画、広島への誓い、サーロー節子とともに、あと、早稲田松竹のね、カートゥーンサルーンのね、一挙上映などなど、いろいろと体ばかり時代の話とかもしたのか、を紹介させていただきました。続きまして、週刊ドラマ語りですね。今回は2021年春ドラマチェックパート1ということで、大ままだとはこと、三人の元夫。これはね、毎週火曜日すごく楽しみになってます。あと、綺麗の国とか、生きるとか死ぬとかを、父親とか、などなど、今年の2021年ね、春に、4月に始まったドラマについて、1話を見ての感想みたいなところを紹介しました。続きまして、野良犬散歩ですね。今回はポンさんが映画館に行って、その後いろんなところをぐるぐる回ってきたという話をしてもらいました。続きまして30分読書ですね。今回は山本美希さんの賢くて、勇気ある子供の監督編、そして学びの基本、暮らしのための料理学の30分読書編、さらにポンさん3分読書で、味作り虎の巻を紹介してもらいました。最後、調達ですね。今回は、まあ、ポンさん見てきたね。映画 X 選ばれたい女たちをきっかけに、まあ、幸せって、自分自身の幸せってどういうことだろうね、みたいなことをいろいろと雑談をしてまいりましたが、一週間を振り返って、ポンさんの方で聞きどころつけたし、ツッコミなどございますでしょうか。
はい。まずはじゃニュース雑談、種枕のコーナーですけれども、
はいはい。
まあちょっと なんかアウトプットする暇が全然なかったので、枕ってわけでもないんですけど、うん、なんかその、うん、弱者、弱者、男性弱者だっけ？弱者男性だっけ？なんかそういう話をしたんですけど、うん、なんかこう、うん、まあ、弱いものっていうのと、強いものっていうのは、一体何が違うんだろうなっていうのをちょっと話した後に思いました。まあね、一般的にはお金があるとか、まあこう社会関係が充実しているとか、そういうことがまあ、強者と言われることになるのかもしれないんですけど、まあ何がきっかけでそれがひっくり返ってしまうかというのがまあわからない社会ということもあったりもするし、まあ、あと自分が弱いものだと言い張ればそれは弱くもなるし、まあ、強いものだって言い張る人はあまりいないとは思うんですけども、なんかね、その何お金というかその生活的な安定感を持つってことと、この弱者強者っていうのは実はつながってるわけでもないのかななんていうふうに思ったりして、
うんうん、
まあ、社会が果たすべき役割というのももちろんあるし、個人のこのね、まあ僕なんかもそうですけど、ややこうねじ曲がった気持ちみたいなものは、なんで起こるのかななんてことを、なんか話し終えた後に改めて思ったりもしましたね。うん。
うん、ありがとうございます。続いてはそうだなぁ。まあドラマ行こうか。週刊ドラマ語りは、まあ今期もね、本当にいろいろと見たいものを、今回まあパート1ということで紹介しましたけど、パート2、パート3ぐらいまで多分行くんじゃないかというぐらい豊作な感じなので、まあポンさんね、どんどんどんどん多分カットしていくと思うので、ポンさんが見ているものに合わせて語ることになっていくのかなとも思うんですが、
うん、
今期もまあアニメもちょっと見てたり、ゴジラのねシングラリティポイントとか見てたりするので、そこも含めてちょっと今後もまた語っていければなと思っておるっていう感じですかね、
うん、
ポンさんドラマいかがですか？
いやーね、なんかいっぱい、まあ、まあ毎回言ってますけどね、3、40本あるから、まあよく作る人は大変だなというふうに思いますけど、うん、まあこの回でぜひ聞いていただきたいのは、その女性の描かれ方とか女性の価値観みたいなものが、うん、まあ女性が主役でないにしても多分今期は非常に注目されるだろうし、まあそれがダイレクトにね描かれている、生きるとか死ぬとか父親とかとかソロ活女子のすすめとか、まあお盆前だとわこもある意味そうですよね、うん、その辺のことが、まあ、綺麗な国もそうなんだよね、だから
多分こうそうなってますね、うん、
今回特に紹介したものについてはそういう風な面も多いし、おそらくなんかモブ役みたいので描かれている人ですら、正しいか正しくないかじゃなくて、どういう視点があるかっていうことをやっぱ問われてしまうという気がするので、なんかその辺はこう、見ていきたいし、そこでムムって思う作品も出てくるのかななんてちょっと思ったりはしました。
うん、そうなんですよね。ムムっと思った作品とかもちょっとピックアップしていきたいなと思ってますね。うん。あとは、他はどうですか？ボンさん、振り返り。
じゃあ30分読書ですね、
うん、
はい、まあこれねちょっと読んでないのでお話だけですけど、賢くて勇気ある子供という、まあ、漫画の作品で、はい、まあ、妊娠をした夫婦が、まあ、いろんなことを考え悩むという作品のようなんですけれども、まあでもなんていうのかね、そのいろいろレベルはあって、これはなんかおかしいとかいうふうにこう怒りに思うレベルのこともあれば、やっぱこう人生っていろんなことがあって、いろんなことをどう向き合っていったり、こう上手に付き合っていったりっていうのがあって、そのいろいろなことをなんかこうなんていうのかな、まあ解決していくっていう方向性もあれば、それってそういうことがあるよねっていう、まあ、あるあるで済ませていいのかっていう議論はあると思うけど、なんかそういうことをこう、まあ、人とキャッチボールできるような状況になるといいのかななんて思ったりもするので、まあ、そういう意味でどんなことが描かれているのかなっていうのをちょっと読みたくなった本になっています。うん、ぜひぜひ。
なんか本当本屋さんとかでもそうだし、図書館とかでも絵本コーナーとかに置いてほしいなと思いますね。うん、若い人に ぜひ読んでほしい一冊でありました。僕は新たに読み始めた学びの基本シリーズの最新作が出てきたので、またなんか学びの基本シリーズ、まあ、今までの出てるのは全部一通り読んで30分読書でも紹介してきてるんですけど、改めてちょっと初めの頃のやつとか、また内容というか具体的にね、自分自身の生活に落とすにはとか、これから学び方を考えるにはというところに落とすにはっていうところで言うと、抜けてる部分も多々あるので、また振り返らなきゃなっていうことを今本棚を見つめながら思っているところでございます。はい、あとはそうだな、小説のコーナー、今回はね、まあ幸せとかっていうもの、まあね、映画を見てのきっかけとしていろいろと語りましたけれども、やっぱりね、なんか主観の幸福と客観の幸福の違いというか、自分自身が持っている幸福感と他の人から見た時のあの人は幸せかどうかっていうジャッジ、それはまあ 僕じゃなくて他人に対しても多分そうで、僕が見るあの人は幸せそうに見えるなっていうのは、本人から見た時のその自分自身の幸福感とは多分違うもの、まあ明確に合うもわけがないので、なんかそこら辺の意識っていうものは意識しつつ、自分自身の人生の、だから他人となるべく、まあ、比べちゃうのは仕方がないことなんだけど、比べることなく自分自身のね、幸せみたいなものを決めていけるというか、うん、設定していければいいかなって。もう今は多様性の時代の本当に生き方も様々なパターン、いろんな成功パターンもあるし、失敗パターンもある、まあ、成功失敗ってジャッジもそれは本人でしかないんだけれども、その様々な選択肢の中でどれを選ぶのかっていうところは、うん、自分自身で決めていくところなんだろうなと思う。だから他人のね、幸福かどうかなんて、うん、分かるわけないよなっていう感じのところはあったりはするかなっていうところですかね。
まあちょっとこの、メガネでね、話はちょっと時間あんまり取れないんですけど、うん、個人が基軸となる私が決める幸せっていうのは、うん、いや俺はもうそういうふうな人生をずっと送ってきているんですよ、僕はね。ずっとそう思ってたんだけど、それだけ口にしてて人生生き抜けるわけではないなというふうには思ってるんです。まあね、よく言われますけど、例えば介護の問題とか、まあ、子育ての問題とか、うん、つまり自分だけで完結できない問題はいっぱいあって、でそういうふうなものも込みで、その幸せっていう非常にこう、なんとも、まあある意味くだらないけれども、でも、それは一時のこう、安らぎにもなるようなものがあって、だから両方感情がこもっているその幸せというもので、私の基準だけで、その、いけるもんなんかな、みたいなことも、だから、正解ってことじゃないんだけど、うんうん、なんかこうね、自己決定で生きてきたところが、自分なんかほら、もう僕に才能ないな、とかなんか思ったりすると、結構絶望の淵に立つわけなんですけど、
うん、
まあ、ね、いや、わかるんですよ。それの慰めの言葉も想定はつくんだけれど、じゃあ幸せっていうのは何を人に優しさとして癒しとして出してくれるもんなんかなと思うと、やっぱちょっとめんどくさいけど、こう幸せとか幸福っていうことを考えてみてもいいのかなってちょっと思ったりもして、まあ、NHK 深夜便の、うん、心の時代を聞いてみるというちょっと間違えてるかな、うん、まあなんかいろいろ思ったりしましたかね。うん、
僕もNHK でやってる心の時代、うん、NHK 総合化やったのは録画してますよ。
ね、そうですか。そう、まあまあね、一つの教科書ではあるわけなんですけどね。うん、はい。はい。
はい。あと他はどうですかね、振り返りなり、お便りなり、いかがでしょうか。
はい。ということで、今回はね、おはがき来ておりますので、そちらの方を読ませていただきましょう。
はい。はい、
ペンネーム天夏さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんにちは。1323回のメディア覗き良かったです。この回はですね、どういう回かと言いますと、まあ、さまざまな番組が終了すると、そのまま終了した番組の、まあ、お別れ会じゃないですけどね、こんな番組だったねっていうふうな話を、モーニングクロスとかね、いろいろさせていただきました。 うん、戻りますね。このクールは終わっちゃう番組が多くて切ないですね。取り上げた番組はどれも見ていましたが、なるほど。
あら、
特に夜の巷を徘徊するは好きな番組でした、うん。テレビが省くことをやっていたというお話に納得しました。あ、なるほど。
うん、
マツコさんと街の人の何気ないやりとりから街の温度が伝わってきてよかっ、良い番組でした、
うん。
うまく言えませんが、日中にぎやかだった街の静けさというか、夜の閑散とした感じが私は好きです。
ああ、わかります、わかります、
うん。閉店前のスーパーや毎日混んでいる駅前の日曜の夜の雰囲気なども好きなんです。
へ
え。日曜日の種ラジライブもアーカイブで聞きましたが、まさに好きな時間帯の音が聞けてとても心地よかったです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、オレンジさんには分かってもらえるかもしれませんが、サッカーの試合が終わった後のスタジアムの雰囲気も好きです。私も J リーグが好きで、最近は行けていませんが、地元の、モンテリオ、モンテリオ山形というチームの、
はい、モンテリオ山形さん、
はい、はい、はい、試合、チームの試合をよく見に行っていました。ナイターの試合が好きで、帰っていく人の流れを見ながら、試合の余韻に浸るという時間が好きでした。サッカーという非日常から日常へ戻っていくことが名残惜しく、混み具合が落ち着き始めてから重たい腰を上げ、とぼとぼと帰ります。
なるほど。
長くなってしまいましたが、お二人はこの時間好きだなぁと感じる瞬間ってありますか？これからも配信楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
なるほど。
聞いていただきありがとうございます。さあ、これね、J リーグのお話ありました。ちなみにこの、モンテリオ山形っていうのはどんなチームなんですか？
その名の通り山形に拠点を置いているサッカーチームで、はい、今は J2 かな？ほうほう、いるチームだと思いますね。
はいはい。
一応僕が推しているその横浜 F マリノスっていうのは J1 のチームになってくるんですけど。
なるほどね。なんか上に上がったり下がったりするやつって、
ね。うん、そうそうそう。あと JFL とか J3 とか。
はい、ありがとうございます。で、ナイターの試合がお好きだそうですけれども、このどうですか、帰っていく雰囲気、
試合の。いや、わかりますよ。僕もだから本拠地ってなんだよ。日産スタジアム、うんうんうん、横浜国立総合競技場が、まあ、メインの横浜 F マリノスのホームグラウンドになってくるので、そこからの帰り道、ものすごいこう人が溢れていく。まあ今はね、なかなかそういう景色も見えなくなってるんだと思うんで、僕もスタジアムなかなか最近行けてないので、
うん、
まあ家で見る感じになってますが、そうですね、あの熱狂の後、わーってみんなで応援して、僕応援に入るっていうよりはスタジアムの脇の方というか俯瞰でこう全体を見られるところで、静かにこう見てて、点が入った時に一人おー好きってやってるのが好きなんですけど、
ほうほう、
帰り道はね、やっぱりその、まあ、すごく応援してた人も含めて、あの日常に帰っていく景色、それが大体まあだから、昼の試合だと2時に始まって4時とかに終わる、夜の試合だとやっぱ7時に終わって9時とかに、7時に始まって9時とかに終わるので、うん、9時ぐらいのそのこう街中飲みに行ってる人もいれば、一人で僕みたいに帰ってる人もいればっていうところの、なんかいろんな生き様が現れてる感じっていうのはすごくいいですね、雰囲気としても。うん、
これ、
うん、僕夜の道本当好きなんですよ。うん、
ほう、夜の道、
すごい好き。はい、夜の道、全然知らない街の夜の道が好きで、
うんうん、
なかなかそのね、あのリスクを考えなきゃいけない場所もあったりするんだけど、
うん、
なんか人通りがない道とかを好んで通っちゃったりするんですよね。まあ僕、それは僕が男だからできることでもあるかもしれないからあれだけど、うん、そこら辺のなんて言うんだろうな、あの全然知らない街の人がいない道ってこうその街の空気がそのまま現れてる感じはするので、
うん、
すごく好きですね。
うん、そうだよね。昔はやっぱ夕方とか好きでしたけどね、なんか。
ああ、マジかは。
まあちょっとベタですけど、本当豆腐屋さんのさ、パーフーフーみたいな音が、あ、しわかんない？豆腐屋さんのなんかこう、
はい、
販売、リアカーとか販売車だと、そういう豆腐の販売の音っていうの、多分伝統
僕で言う、だからホットドッグの大学堂ですよね。
お、分かってる人がいるのかな。
テンテクテンテクテンテクテン。
はいはい。 あと、まあ、昔だとね、なんだっけ、わらび餅。わらび餅。
ああ、なんかあったっていうのを歴史上のこととして知ってるぐらいですね。
美味しいよ。いや、これもでも、流れてたの聞いてましたよ。なんか。
昔ってもう、僕、夜はチャルメラ聞いたことありますよ。家の近くで。
チャルメラは今でも聞くんじゃない？
あ、そうなんですか。まあ、最近全然聞かないんですけど、ちっちゃい頃。まあ
本当の最近はやっぱなんかいろいろ事情もあるのかもしれません。でも聞くよ。
あ、そうなんだ。数年で聞いてる。場所によるんですね。
うん、そうかもしれないけど。なんかね、その、ちょっとさ、この夕暮れ時に、ちょっとこう、少しだけさ、少しだけ緊張感が上がるんだよね。こう、早く帰らなきゃとか、多分、ご飯の準備しなきゃみたいな、そういうなんか、ちょっとした緊張感の中で、子供たちが帰っていくとか、そういうなんていうか、人がこう、すれ違う空間みたいなのが、夕方は、まあ、昔かもしれないけどね、あって。そういうのとかは結構好きだったりもするし、まあ僕もあと夜はね、ちょっと面白いなと思いますよね。いろんな人が。
普通の番組であんまりグルメ番組、旅番組で夜って扱わないですからね。日中撮影して終わりっていうことが多分多かったりする中で、うんうん、あえてこう夜の街中を歩いてたっていうのは、あの企画はね、テレ朝すごいなと思いますよね、やっぱりね。
そうだよね。絵柄的にいい感じになるわけではないから、やっぱりなんかこう、ね、俺帰りになんかこうビールとか飲みながら帰ってくる人とかさ、なんか、
はいはいはい、
そういう人とこうちょっとすれ違ったりする感じとかは結構好きでしたけどね。
僕自転車で最近は滑走していくの好きですね、夜の道。ライトつけて。
あと、あれだね、俺夜中に、自転車でイヤホン聞きながら、はい、危険なんて絶対やっちゃダメですよ。
片耳外さなきゃね、いけないですよね。
両方して、がっつり。で、ね、TM ネットワーク聞きながら走るっていう、古い娯楽をやってましたけどね。
あら、気持ちいいですよね、でもね、やっぱりね。あと、その、やっぱり前も話したかもしれないですけど、そこで聴いてる音楽とか、そこで聴いてるラジオ、ポッドキャストの音っていうのが、うん、その後の記憶に残ってくるから、そのポッドキャストが聞くと、後から同じ回聴いたりすると、その景色が蘇ってくるみたいになるんで、それはいいですよね、やっぱりね。
そういうのが、冬の時期とかなんか、金木犀の香りなんかもしてきたりして、でそういう中で、なんかね、キネナオとか書いた小説を元にしたアルバムがあるのよ。
ははは、TM ネットワークの話ですね。
コンセプトアルバムみたいなやつがあって、はいはいはい、まあ、はい、それを聞きながらね、走ってる時間とかも好きでしたけど、はい、ということで、天夏さん、ご丁寧にいろいろとありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。タネラジオはポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、あなたが気になっているタネの話、番組の感想も今回のようにね、ありがとうございます。お待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。それではタネラジ、今週の一曲ということで、オレンジの方から、Stats &松坂子 with 3X is でいいのかな、Presence 1 featuring Kid Fresno ということで、まあ、ドラマ大豆田十和子と3人の元夫大好きです。ドラマのなんか第1話の主題歌って言われてるんですよね。だからこれから第2話第3話となんか別の曲が入ってくるのかっていう噂が出てるんですが、まあ、MV ミュージックビデオも含めてものすごいクオリティで作り込んでいる、まあ、ミュージックビデオは、第1話のエンドロールと、まあ、重なるような形の映像になってるんですけど、まあ、今回曲としても今の最前線のクリエイターとミュージシャンが関わっていると、まあ、全体のプロデューサーであるそのプロデューサーというテレドラマのプロデューサーの依頼で藤井健太郎さんというね、水曜日のダウンタウンとかオールスター高野菜とかプロデュースしているプロデューサーが一応企画に入っていて、まあ、スタッツさん、去年一昨年と、星野源さんのね楽曲で、まあ、メンバーの一人として参画しているスタッツさんが全体的な音楽の総合プロデュースをしていて、僕も好きなミュージシャンであるブタジさんが歌唱パートの作詞作曲をやってたりしてる。で、キッドフレシノさんっていう、まあ、今、ラップ界でも一番注目されていると言っても過言ではない、アーティストがラップ、ご自身がラップをしつつ、ラップの作詞も担当。 さらに、まあ、松たか子さんが歌って、登場している3人の元夫、松田龍平さんと、東京ゼロさん、かくちゃんと、岡田さんがコーラスもしているっていう、なんかすごい組み合わせの座組の曲を、まあ、これを第1話の主題歌としてやるっていうのはなかなか面白い企画だなっていう。懐かしくもちょっと懐かしい、なんか昔の僕は思い出したのはなんか野猿 の, あの女性を一回、うん、あのフィーチャリングした曲があったと思うんですけど、うん、なんかその感じもちょっと思い出したところがあって、その感じもありつつでも、まあ、ラップの感じはやっぱ新しいのですげえバランスだなと思ってたりしますね。でドラマ自体は坂東雄太さんっていう、最近の、米津玄師さんの、曲のプロデュース、この最新のアルバムのプロデュース、あのクラシカルな部分のプロデュースと結構やってる人なんですけど、あとは、宇多田ヒカルさんの最近の曲の、編曲もやってる人ですね、とかやってる、まあ、坂東雄太さんによるなんかクラシックな感じもありつつちょっとあの新しい楽器の感じも入れてる感じの曲も、まあ、ドラマの楽曲としても最高なので、もう全体としてもう、まあ、ドラマ自体の良さはさることながら音楽面でもこれだけすげえことが動いてるっていうのがかなり興奮してる感じではあるんですが、まあ、あの来週以降もねこれ引き続きちょっと楽しみにしていきたいなと思っているというところで、今週の曲はプレゼンス1ということですね。はい、はい、種メガネ以上でございます。今週も1週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
やっぱりねしっかり寝た方がいいですよ、寝ますポンでした。
種ラジまた。